FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは静岡市議会議長の重田和美さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
いつも大変なお仕事をしてくださってありがとうございます。
そうそう、お世話になります。
重田さん、この市議会議長としてご紹介される年齢といいましょうか、この年数も長くなってますよね。
いや、議員は16年目で、
はい、
で議長は、今回2年目、2回目になりますので、
は
い、
通
算の議員生活は16年目を迎えたということですね。
なんかすっかり本当に静岡市の、議員としては皆さんの注目を集めるところになってらっしゃるんじゃないですか。
いや、そんなことはないんですけどね、年齢、平均年齢がなるべく上がらないように若い議員に頑張っていただこうと思ってます。
もともとが市役所にいらっしゃった。
はい、52歳まででしたね。で、ある決断をさせていただいて、この世界に飛び込ませていただいたということであります。
じゃあもともと議員を目指していらしたってことではなかったんですか。
全くなかったです
。強調ですね。
議員にはなりたくないというそういう気持ちだったですね。
どっちかっていうと、じゃあこう後ろで支えてる方の役割。
はい、市民のために行政マンとして、活躍ができたらなという気持ちでいました。
それが立候補ということになりました。
はい。
相当な決断ですか。
決断ですね。人生の中では、今までの中では一番の決断がこのことじゃないでしょうかね。
一番の決め手は何だったと今思い返すと、
やはり、まあ、最終的には自分の責任で決めなければいけませんけども、悩み抜いてる時に、まあ、長男、当時ちょうど20歳だったんですけども、はい、夜遅く学校から帰ってきて言った言葉、親父、ここまでみんなが言ってくれて、いいやれよと言ってくれてましたけども、やらなくて後悔するよりもやって後悔しろと、
あら、
俺たちは親父についていくと、その一言に限ります。
なんて男前なご長男でしょうか。
考えればそうですね。息子のおかげだったなと思いますね。
でもそんな風に、子育てもなさった重田さんの力もありそうですね。
いやいや、そんなことは決してありませんね。ですから、何がそういう風な息子が判断をしてくれたのか、ちょうど私の思いと息子の思いがぴったり一致をしたという瞬間だったでしょうね。
いいお話ですね。
本当に感謝ですよね、息子にとってもね。私が、
それと重田さんはやはりそういうお話をご家族と常にやっぱりしてらした。
してましたね、してましたね。っていうよりも、何かやっぱり本人、我々もそうですけども、悩み抜いた本人で一人でが悩み抜くってことは決して効果ありませんからね。話をするにはやっぱり生産性がある話っていうものが大前提ですから、解決ができないような議論をいつまでもしても仕方ない、しかしどうしてもここで決断をしなきゃならないっていうようなものについては、やっぱり真摯に、たとえ息子であっても、その言葉、話を耳に傾けるというのは、親としてもやっぱり素直に行くべきだろうなと今考えればそう思いますね。
いや、でもこれ子育て中の方にとっては非常に素晴らしい重みのある言葉じゃないかと思うんですけど。
そうですね。まあ、これで立候補をして落選をすれば、本当にただの人以下ですよね。
そうですね。
で、生活も一緒にして壊れる場合がありますけどね。でも何にしても今考えれば、挑戦というものに対してやっぱ諦めないってことが一番肝心でしょうね。16年前を振り返ればそういう感じですね。
息子さんもお父さんと対等になって一生懸命考えてくれて、 で、もちろん茂田さんも息子さんであっても一人の人間として、ちゃんと対等に話ができたってことですね。
そうですね、まあ、参考に大いにさせてもらった結果の決断だったと。
それのおかげで、こうしてね新会として活躍していただいて市民としてはありがたい限りですけど。
いやいや、とんでもございません。
でも今のお話聞くと確かにその市議会をまとめる議長というのも大変な職務だと思いますが、すでにやはりそういう気持ちをお持ちであるから、その姿勢をきっと貫いてらっしゃるんでしょうね。
なんとも言えませんけどもね、なんとも言えませんけども、やはり自分はこれでも自分自身の考え方がやっぱり芯には一本筋が通ったものがあるんでしょうね。
感じます。
でも私自身がそれを何なんだろうって言葉で表現するってことはなかなか難しいんですね。だから常に、仕事をしてる、行動をする、そういったものを周りの方が見ていただいた上での評価というものがこれからも、まあ現時点もそうですけども、出てくるということじゃないですかね。
議員としてのその年数の中で、平成27年から議長として、活躍してくださってるんですが、この時の議長になるといった時は今度はいかがでしたか？
これはですね、まあ、5年前に遡るんですけども、本来は副議長を経験をしてそれで議長なんですね、
はい、
でその27年の時はですね、私副議長を実は経験してないんです。でいきなりその議員の中の、推薦をいただいて、でなんとかやっぱり、考えろということで一晩時間をいただいた結果ですね、でまあ皆さんが温かく挑戦に、エールを送っていただいて、で結果があるんですけども、緊張しましたね。最初の議長というのは緊張します、でことがあって例えば議場の中の話し合いとか、あるいは騒動も含めてそうなんですけども、全部議長が責任を負います、ですから結果を求めますので、いろんなそのアクシデントがあった時に議長はその名の責任のもとに確認をしなければならない、そういったものについてやはり勉強をしないと議長職ってのはなかなか務まらない場合もあります。で、まあ、これらはそういうふうな巡り合わせでもってですね、順風満帆な時もありますけども、ちょっとしたアクシデントっていうのがあった時に、それは、まあ、周りの方々との相談も含めて、まあ議会を停滞させないようにという意味もあってですね、やっぱり、それぞれの立場の皆さんのご意見も伺いながら議長職を、まあ、全うをしてきているという状況です。
また近年非常にその難しい時代に入ってますので、
そうですね、
なかなか一筋縄にいかないお話も多くなってますよね。
そうですね、価値観の相違って言いますかね、その市民のその希望を期待するニーズも違いますよね、それに対してどうしても議員の皆さんがそれぞれの判断に対して意見に対して判断が違いますから、
そう
ですね、そこを一つにまとめていくっていうのはやっぱりこれからはますます大変になってくるでしょうね。
またこういうその祭り事関係のことで言いますと、どれが正解っていうこの数学的にはっきり割り切れるようなそういうものとはちょっと違いますもんね。
そうですね、やっぱりその全く政治っていうのは集団でもって、力が加わって、数字に合わせば高い数字の方が当然その、勝ち負けで言えば勝ちますから、その流れのように動きますからね、これはもう少数意見、多数派意見、いろんな意見がある中でどこを取り入れていくかっていうのはもうこれからはもう難しい時代に入ってきますね。
そうですね、今まで培っていただいたその茂田さんの経験というものがますます発揮できる時代に入っていくんじゃないかと思いますが、
いやそのですね、経験を生かしたいですね、で我々やっぱり活動だけじゃなくて本当に市民のために活躍ができるようなそういった議長職を務めていきたいなというふうに感じてます、
嬉しい言葉をいただきました、
今ね、あの会社であるとか、あるいはひょっとすると聞いていて学校であるとかで、その議長をやるとか会議まとめるっていう役の人もいると思うんですけど、あ、参考になる部分もあるんじゃないでしょうか ね、
そうね。
何にしろ人をまとめるっていうのはとんでもない苦労がいりますね。
そうですね、やっぱりその一つの議長というのはリーダーですから、うん、リーダーっていうのはですね、やっぱり私の場合含めると、あの私の周りにはいろんな方がいます、
はい、
あの一般の方も議員の方もいますけども、やはりそれぞれやっぱり能力があるんですね、
うん、
でその能力を発揮させることができる能力を持つのがリーダーだと。
なるほど、素晴らしい。
そういうことなんですね、うん、ですから少数意見、先ほど申し上げたような少数意見の中にもいい意見を持ってられる方、考えを持ってられる方も多いんですよね、うん、でそういう意見を尊重し、でそういった能力をリーダーが発揮させてやる、
うん、
そういう能力こそを持つのがリーダーだと私は感じてますもんで、
ですね、
議長職でもそういうふうな気持ちで今あの職務に、うん、あの当たらせてもらっています。
それが民主主義ですよ ね、
そうですね。
いや、なんかワクワクしてきました。あのいろんな揉め事も多いですけれども、一つになってやっぱりやっていくために中心になる方がそんな思いを持っていてくれたら静岡市も安心だなと思い始めているところなんですが、はいはい、そんな茂田さんがどんな風に地元で育ってきたかなんていうお話、この後伺わせてください。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の茂田和美さんにお話を伺っています。茂田さん、牛妻の お家にお生まれになった、
はい、
で静岡市で育った、
はい、そうですね。
でご兄弟が多くてらっしゃるんだそうですね。
はい、男3人、女3人の6人であります。
はあ、その中の何番目ですか。
どん詰まりですね。
あ、末っ子ちゃんですか。6番目です
。はい、そうです。
めちゃくちゃ可愛がられたのかいじられたのか。
いやもう本当にあの試練を与えられました。
でもそういう大家族の中で育つっていうのも、これまた一つ人間形成にはいいんでしょうね。
今では一番必要なことじゃないですかね。
うん、
あの大家族主義って言いますか、うん、まあおじいさんからお父さんお母さんいて、それから兄弟がいて、うん、そういう中で揉まれてきますと、どうしてもお兄さんやお姉さんを尊重しないわけにはいきませんからね。今そういうのがちょっと希薄になってるっていうことでしょうね。
うん、またご近所付き合いも盛んだったでしょうしね。
そうですね、やはりそこがやはり私どものこう成長期の中では一番こう何ですかね、嬉しい状況だったですね。
うん、今また地域で子どもを育てようということを言われ出してますけど、まさしくそういう時代ですよね。
そうですね、また昔にちょっとタイムスリップできるといいなと思いますね。
で茂田さんのご出身のその牛妻では毎年ニュースにもなりますが、牛妻水辺の学校といって地域の皆さんが川遊びの場を上手に作られてますよね。
はい、そうですね、もう今年で11年目ですね。
そうですか。
でも今年はちょっとコロナの影響で中止になりましたけども、うん、非常にその自然環境に恵まれた安倍川というものをですね、うん、紹介するにはふさわしい施設ですね。
茂田さんご自身もじゃあ安倍川っ子だったんですね。
安倍川っ子ですよ、本当に安倍川っ子ですね。全長が海ヶ島の源流から56キロで、
はい、
まあ、駿河湾に流れ着くんですけども、上から下まで全部私は若い時は釣りで動きました。
源流の方もじゃあご存
じ。源流の方まで行って大きな岩の間を通って、それで獲物を仕留めましたね。
これはじゃあ狙っているのは。
そうですね、当時でいうとヤマメというね、
はい、もう今なかなか出会うことができない
貴重な魚になりましたね。
取れましたか、たくさん。
いや昔はすごかったですね。
で
それがやはり昭和と平成の境ぐらいから、うん、ああいった自然環境が変わってきて、なかなか獲物は取れにくくなった。今からですから30数年前でしょうね。それまではすごく豊富だったですね。
そんなに違いましたか。
違いましたね。何が違ったでしょうかね。ちょっと環境でしょうね。
安倍川もでも私たちはそのどっちかというと下流の方しか知らなかったりもするんですけれども、うん、上がっていくと相当川が変わっていくんですか。
そうですね、やっぱり川幅がうんと狭くなってきますから、うん、狭くなってくるってことは急流になってくるんですね。急流になってくるってことは一つの石が大きくなってくる、ね、うん、上に行けば行くほど大きくなって、うん、から砂利とか砂とかっていうものがなくなってきますから、住んでる生息する魚も、河口と源流の方ではだいぶ違うっていうことですね。
これはじゃあ釣り道具を背負ってお出かけになるんですか。
そうですね。でもどこ行っても安倍川っていうのは源流から河口まで、うん、もう静岡市というその町に、はい、完結してますから、はい、どこ行っても静岡市なんですね。
間違いなく
地元に出ることはない。地元から外へ出ることないんですね。そういう点では本当気持ちもリラックスして釣りが楽しめたという時代でしたね、
うん、泳ぐ方はいかがですか。
泳ぐ方はすごかったですね、うん、やはり川は流れがありますから、はい、その流れに沿えば本当に川も泳ぎ切ることも本当に楽だったし、うん、やっぱりやはり一番気をつけなきゃならないのは出水をした時でしょうね。
あ、お水が出る、はい、
でもその出水も地元に生活していればこの時の水の流れは危険だなとかっていうのは大体わかりますからね、うん、そういう時には遊びを控えるっていうことをですね、やはり我々の後輩にもその伝えていって今があるんじゃないですかね。
今年はそのコロナのことも手伝って余計その川でそれじゃあバーベキューとかあるいはキャンプにちょっと行こうかとか密を避けて屋外でなんて声も聞こえるんですけれども、知らないところに行くときっていうのはやっぱ地元の方にいろいろ伺った方が良さそうですね。
間違いなくそうですね、うん、今その自然が野生動物の危険性っていうのもありますからね、うんうん、そういう点では地元でこの辺は大丈夫っていうようなことを、うん、聞いて、それでなおかつ市が指定したりあるいは地域が指定したりするここで遊んでもいいよ、うん、あるいはバーベキューされても結構だよというようなところへ皆さんで揃っていくということで一番こう安全性が保てるんじゃないでしょうかね、うん、
川もこう表面だけ見てると私たちプールで遊ぶくらいだと流れもそれから急に深くなるって意識もなかなかなかったりするんですけど、やっぱ表面から見てては危険性ってわからないんですよね。
そうですね、非常に厳しいですけども、でもやっぱり川の流れ水面を見てれば、うん、地域の人はこの状態は危険だ、
わかるんですか、
この状態が安全だということは一目瞭然わかりますね。ですから、うん、地元の川で怪我をしたり命を落とされたりするっていう人はまずいない。
あ、そこの方ならね、
ですから余計その外から出かけてきていただいて安倍川でその楽しい時間を過ごされるっていう方には、うん、川へ入るときには注意をしていただきたいということですね。
まあ、川は子どもたちにも大人にとっても大事なその遊び場だったり学びの場だったりしてたと思うんですけど、よく聞くのが上の方に行くとそのキュウリとかスイカとか買って川にそのままつけときゃいいだよっていう話を聞くんですけど、そうですそうです、
これが本当に自然とマッチしたね、うん、冷蔵庫であって周りの気温と、うん、その水辺でですね冷やしたスイカ、それを包丁入れて、食べるというのはまた今じゃ味わえない格別な味だったですね。当時は
重田さんすごいニコニコし始めました。
そうですね、
まあ、今蘇ってますね。
そうですね、だから本当そういったそういうことができる、それをこれからも伝えていきたいですね。
じゃあ幼い頃っていうのは相当川で何か冷やしてたんですね。
冷やしたっていうのそのプールって学校にプールっていうのは当時ありませんでした。ですから川がやっぱりの水遊びの場だったですね。で長い時間いますから、うん、当然おやつタイムはそういった、はい、水へつけておいて量を求めたその結果のものを食べてるということですから、今では全く味わえないような味を当時は味わわさせていただいたということですね。
またそのもぎたてのものっていうか周りで作ってるんじゃないですか、う
ん、
いろいろ
ありましたね、たくさんありました。この放送では言えないようなものもそういういたずらもしましてね、で和気あいあいと近所の 同級生と楽しい時間を過ごしましたよ、
うん、いい夏です。なんかこう思い浮かびます ね、 すねセミの声がしてじわじわとお日様が当たって、ね、風がその後吹いてきていいですね。
そうですね、
うん、そして夜ともなりますと、あの実は格闘技が大変お好きなそうで、
はい、
これはテレビで観戦ですか。
はい、はい、これはもうね忘れもできしないですね、
はい、
各週あの金曜日の夜8時から、
はい、もう声もすごい張ってきましたよ、格闘技っぽくなってきました。
プロレスの放送がありましたね、この男同士が戦うというそういうスリルっていうものをですね、
うん、
味わったですね。でやはりその強いものは強いんですね、
うんうん、
でもうちょっとでっていう時に弱いものは負けてしまう、こういうのあれもプロレスですから当然筋書きは当時からあったんでしょうけども、男同士が本当に真剣に戦う勝負だと思って、うん、2週間に1度の番組を楽しみにしてましたね。
ご家族みんなで集まって見るような感じでしょうか。
いやーやはりお母さんたちはとても見れなかったね。
当時の有名選手といいますと応援してた方はどなたですか。
ジャイアント馬場でしょうね。
おポールっていうのですね。
そうですね。
何門キックでしたっけ。
16門ですね。
今門って言われてもなんだって言われそうですけどね。
そうですね。そうですね。まあそれが日本のやっぱり力道山からの走りから馬場さんとかねアントニオ猪木さんとかっていうそういった超一流のプロレスラーが輩出をされた、
うん、
で今日本にもたくさんの団体がありますけど ね私の夢は一つね、
はい、
この静岡の奥静でもってプロレス工業をしてほしいなっていうのが一つ夢があるんです。
地元で作っちゃうのはどうですか。
あ、そうですね。私が出場するっていうわけでいきませんからね。
いやこれからはあるかもしれません
そうですか、
ね、
そうですか。
シニアプロレス
一つの小さな夢です。
あ、それはでも賛同者多いんじゃないですか。
真剣に考えてくれてる人いますからね、
うん、
ただ非常にその奥静でやるってことは天候にも左右されて、当然野外でしょうから、うん、雨が降った時どうしようかっていう悩みもありますけど、
ね、野外プロレス、
もう 山の奥行ったら野外でしょうね。
あ、面白そう。
学校の体育館じゃちょっとどこでも見れる風景ですから ね。
へー、それは面白そうですね。いやー、ぜひ実現してください。
そうですね。そうですね。
なんか将来の夢、今日はメモでいただいたらできっこないことやらなくちゃって書いてありますよ。
そうですね。やはり当たり前のことっていうのはなんとなく面白みがない生産性がないっていう感じは私知ってるんです、
うん、
ただできっこないことはできないですけどもできっこないことをやるような気持ちでもって、うん、まあ朝目覚めてからベッドへ入るまでそんな気持ちで一日を貫きたいっていうそういう現れですね。
それが今も若々しくてらっしゃる秘訣なんですかね。
いや、若々しくはないですよ。
いや、エネルギーあるなって今日一緒にいてとても感じます。
そんなことはないですね。
じゃあこの後、静岡市議会議長として静岡市の今後どんな風に考えてらっしゃるかも含めてまた伺わせてください。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の重田和美さんにお話を伺っています。重田さん、さっきのそのできっこないことやらなくちゃに続くお話っていうのは今の時代どうしたらいいかわからないというこの若い人たちにとってもとても力強いメッセージになったかというふうに思うんですけど、
はい、
今まさしくそのコロナのことがあって一極集中から地方にという時代に確実に変わってきてます、
はい、
で静岡市っていうのは案外その住みたい街として選ばれるトップの方にいつもいるんですよね、
はいはい、
これはいいチャンスですか
というふうに捉えたいですね、
うん、
住みたい街って言いますか住みたいということはその前に静岡を選んでくれなければならない、
うん、あ、そうですね。
で、なんで選んでもらえるかということを我々の、うん、立場である人間が一生懸命考えないとそれはよその人は選んでくれませんよね。
うん、
だからそれは奮起したいですね。ぜ
海がある山があると美味しいものがあるっていうと、うん、全国そういうところはたくさんありますもんね。
そうですね。ですから特徴がまだ、うん、抜けてない評価されていないということですよね、
うん、
例えば日本平から見る富士山とか、はい、 清水港とかっていうものがまだまだ生かしきれていないっていうのは、
あれは世界一ですよね。
一つ例をとってもそういうことですよね、うん、それをどういうふうに反映させていくかっていうことも、うん、これからの静岡市の町磨きの一つだと思いますよ。
じゃあ本当にずっと長いこと言われてますが、潜在的に静岡市の魅力っていうのはまだまだものすごい。
そうですよね。歴史とっても伝統とっても文化をとっても、うん、自然をとっても全てまだまだまだまだ世の中に出てないものが多すぎますね。だからここでもって発掘をしっかりして、でその中でどれもこれもではなくて、やっぱこれはやってみましょうっていうものをみんなで選んでいただいた上でもって、そこに一点集中していくということでしょうか。
やはり議長ですね。いえいえ、私もでも思います、あれもこれもが多くなっちゃうんですよね、静岡って。
で、ね、で指も5本しかありませんから
数えるにはね、
少なくとも5本の候補の中から1本2本にまとめ上げていくというね、これはやっぱり責任としてあるでしょうね。
静岡市議会をまとめていく議長という立場で、これからもぜひ引っ張っていただきたいというふうに思うんですけど、じゃあ静岡の未来明るくするために私たちが今度市民ができることって何ですかね。
そうですね、まあ、意見は言っていただく、うん、で議員も市の職員も県民もですね、やはり一生懸命皆さん頑張ってくれてるんですよね。ただ我々からするとやっぱり静岡の職員が市の職員が頑張ってることをですね、うん、議会の皆さんが地元や、うん、あるいは団体の皆さんに伝えられてきれていないと。
あ、
その辺をですねやっぱりしっかり伝えていく。で市の職員も頑張ってるんだよ、でこういった経済界も頑張ってるんだよ、うんうん、議員も頑張ってるんだよっていうことをですね伝えさせていただくという、そういうふうな潤滑油役、これを仕上げていけば、うん、少しずつ変化が見られるかなと、うん、わずかな期待ですけどねこういう役目をこれからもしていきたいと思ってます。
まあ、今みたいなお話聞くと今度は職員の皆さんもよし頑張るぞって気になりますよ ね。
やっぱり職員、私も職員出身ですから、うん、その時のやっぱり気持ちっていうのはまだまだ抜けてませんから、
はい、
市の職員を大事にして、で市民の皆さんの意見を聞きながら、さらに新しい静岡ってものをみんなで作っていきたいなと思いますね。
まあ、静岡市はいいタイミングで素晴らしい重田さんという宝を議長に得ることができたというのが今日はよくわかりました。
とんでもございません。
最後短い時間になりますが、ラジオを聞きの方にメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、とにかく静岡の街を皆さんでもって盛り上げていただくためにですね、例えばご病気で悩んでる方がいてもですね、絶対諦めないで、
うん、
治療するところは治療して、で市に応援するところは応援していただいて、で意見を言う方は意見を言っていただいて、この町を動かしていただけるようにご協力をお願いしたいなと思います。
ありがとうございます。はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の重田和美さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。